このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回さまざまなテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのは砂川と
夜行と
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
おしゃべりサニバボードゲーム大作戦会、
はい、
はい、
始まっていきますが、
はい、
い
や
喋りたいことあるんですよね。
早っ耐えられなかった喋りたいことありますよ。
あります、
はい、もう最近収録が楽しみで楽しみで、
そうですよね、
いいことですね、
はい、で、まあちょっとあえて、
はい、
ボードゲームと関係ない話でいいですか。
まあ、いわゆるオープニングトークってやつですね。
そうですね、
はいはい、
最近あの生放送のところでちらっと平さんが言ってましたけど、
はい、
最近僕はあのスターウォーズにハマりまして、
お、
はい、38年間1回も見たことなかったんですけど
見た方がいいです、
はい、っていうね、ヤコさん大好きなんですね。
大好きです
で、斉藤さんも大好きで、うん、で、僕と平さん
その、あれでも斉藤さんはスタートレック
そう、斉藤さんはスターウォーズよりはスタートレックの方が好きなんですけど、はいはいはい、
うん、
僕と平さん最近見始めたんですよね、
はい、
その影響で、はい、で僕はあのもう一個見て、はい、もうそれからどんどんどんどん全部見てって、
はいはい、
まあ全部ってスピンオフとかは見てないですけど、はい、1から7までと、
はい、
あとローグワンを見たんですよ、
はいはい、
まあ、ローグワンスピンオフですね、一個だけスピンオフ、
そうですね、
はいはい、だからローグワンの主人公は、スカイウォーカーじゃない。
へえ、そうなんだ。
で、ローグワンのお話は一番最初に公開されたエピソード4のちょっと前のお話なんですよね、
うん、はい、
エピソード4がデススターの設計図を届けるよっていうお話なんですけど、
う
ん、
そうですね、
その設計図自体を取ってくるっていうお話なんですね、
はい、
ローグワンは、
はい、
はい、で、そのローグワンを見て、うん、ラストシーンがまあ、だからもう当然設計図は4の最初でレイア姫が持ってるわけだから、
はい、
当然届けられるってことは分かってるわけじゃないですか、僕らは。
当然そう
です、はい、
う
ん、で設計図をエンディングでクライマックスで届けるわけですよ、
はいはい、
でローズワンの、あ、ローグワンの公開が2016年なんですよ。
そうですね、
で、
はい、
だからレイア姫はね、
まあ、それなりの
ですよね、レイア姫を演じた女優さんはそれなりのお年になってるじゃないですか。
そうですね、
はい、ただ設計図を船に届けて、
はいはい、
なんと、
なんと
レイア姫が出てくるんですよ。
なんですって
これがどういうからくりになってるのかもう見てのお楽しみなんですけど、
はいはいはい、
もうレイア姫が登場した時点で、
はいはい、
もう僕カタルシスですよ。
なるほど。
わかります、カタルシス。
カタルシス。
カタルシス。
はい。浄化って意味らしいんですけど、
はいはい、
元の意味は。
浄化。
なんかまあ、抑圧からの解放みたいな意味があるんですけど、要は、不安があるわけじゃないですか。
まあまあ、どうなるのかなと。
そう。はい、いや、その、設計図は届けられることはわかってるけど、レイヤー姫なんて出てこれるはずがないと、
まあ、メタ要素でどうなってるのかな。
そうそうそうそうそう、
はいはい、
まあまあまあなんとなく後ろ姿だけなのかなとか、
そうですね、
そんな感じでちょっとね、
はいはい、
まあなんていうのかな、尻すぼみじゃないけど、
はいはい、
まあワクワクはしてないわけですよ、最後の最後に、は
い、まあまあ出てくるわけない、
はい、ただもうちゃんと顔も見せて、
お
う、ドーンっていう、
なるほど、
カタルシスですよ。
ああ、それは確かにカタルシスを感じると言っても過言ではないんじゃないですか。
はい、
はい、
で、これって、
はい、
実は、
はい、
ボドゲにもあるんじゃないかなって、
うまい、
僕思うんです
うまいなこれ
で、
はい、
ということで、
はい、
本日のテーマが、
はい、
いきますよ、本日のテーマはボドルシス。
素晴らしい、
イエイ
いや
これもう題名でいいんですか。
はい、本日のテーマはボドルシスです。
すげえいい言葉、
案はあったっすけどね
言っちゃいます、ヤコさん、それ。
いやいや、言わないっす。
ヤコさん、ほらこの案よ、ボドルシスの案よ。
ああ
、多分自分のが言いたいんで平さん言いたいです、自分の。
いや、もう僕言いたくないです、
で
完全にボドルシスに負けたから。
ああ、なるほど。
ボドルシス最高です
よ、ね、でもこれ3つ合わせて僕の話なんで、もうそれはいいです。
要は、まあ、はい、ボドゲ足すカタルシスでボドルシスじゃないですか、
はいはい、
それを聞いてヤコさんが、はい、僕思いついたんですけどって言った単語は何ですか。
ボドス。
ボドスボドスみたいな。
その前にあのエクスタシーとボードゲームを合体させて、
は
あ、何でしたっけ、
ボドスタシー、
ボドスタシー
はいはい、はい、
と、 ボドカタルシスとボドゲを出して、
はい、
何でしたっ
け、ボドルシス、
ボドルシス、
ボドルシスがね
長いんで言いにくいし、砂川さんも若干噛んでるんでボドスでいいかなと思ったんですけど、まあまあ、
ボドルシスでね、
ボドルシス
でもいい、ボドルシス、このなんかめっちゃ頭悪い感じがいいです。ボドルシス。
我々らしいでしょ。
そう。何言ってんだこいつ。
田舎者な感じがしますよね。
はいはい、
いいボドルシス。
で、まあボードゲームにもあるんじゃないかっていう話なんですけど、
うんうん、
そうだな。僕一個でかいのがあるんですよ。
ほう、
つい最近あったやつ。でそれはちょっとまだ早いから。
だけどまずちょっと思ったのが、はいはい、その。僕ね、最初言われてよく分かんなかったですよね、その、
はいはい、
ボードゲーで、うん、まあなんか、ブワッとなるみたいな話なのかなと思って、
うん、
でもこれなんかよくよく考えてみると、
うん、
そのカタルシスっていう言葉に、その、なんですか、こう、焦点を置くなら、
うん、
はい、
事前にあれですか、やっぱその、うつうつとしたその、グググググッという時期があってからのバーンじゃないとやっぱいけない、
うんうん、そうですね、う
ん
う
ん、なるほどなるほど。
じゃあまあまあ軽いの思いついたんで言っていいですか。
はいはい、
例えばクワルトとかで、
はいはい、
なんかクワルトってまあまあご存知じゃない方のために軽く説明しますけど、
はい、
まあ、白と黒のコマを使って、うん、でまあ高さが2種類あるもの、高いもの低いもの、
うん、
で白と黒、うん、穴のあるなし、
うん、
で、
うん、
形が丸と四角、
はい、
で4種類のこの要素があるわけですね、
はい
はい、4×2 の、
うん、
でこれの、まあ、4×4 のマスの中に1個ずつ置いていって、それで一列に同じ種類のものが揃ったら、
はい、ク
ワッとって言って勝ちなんですよね。
ボドス、う
ん、ボドスって言って勝ちなんですよ、はい、それ嘘ですねでそれってなおかつクワルトは自分の置くコマは自分で決められない、はい、他人がくれるという、
そうですね、
はい、それで要は他人が自分の勝つべきコマを渡してくれるわけですよ。
そうですね、
気づかずに、
はいはい、
逆に言えば自分が負けた時は相手の勝つコマを渡してしまってるんですよ ね、
そうですね、
気づかずに、
気づかずに、
はい、だから自分は一応盤面見て考えるわけじゃないですか、当然、
はいはい、
でこのコマなら大丈夫だなって言って渡した時に相手が受け取ってニヤッとするわけですよ。
そうですね、
そして取っておいてクワルトって言って、
はい、
あれそこ確認したはずなのにみたいな、
うん、
あー確かに揃ってる丸みたいな、
はいはい、
そのカタルシスっていうのはね、もうあれ軽くない
砂川さん言ってよ、それってその、はい、負けた時に感じるってことを、
そう、
へ
ー、それが心地よいんですよ。
へ
ー、例えば似たようなゲームで最近僕が推してるタクあるじゃないですか、
うん、
あ、ビューティフルゲーム、これも、うん、あの斉藤さんとやった時にタクって、まあ、あの列を大変をつなげてください、
うん、
手前と奥をつなげてください、右と左をつなげてくださいっていうゲームなんですよ、うん、ただコマがどんどん重なっていくんで、
うん、
どんどんどんどん立体的になってくるんですよね、
うん、
で終盤ごちゃごちゃっとするんですよ、
うん、
壁もあるし白と黒がたくさん並んでるしみたいな、
うん、
それでもうこれ絶対俺も斉藤さんも列なんて並べられねえんじゃねえのって思ったら、はいはい、俺がコマを置いて手離した瞬間斉藤さんがにやりって笑ってそれでいいんですか砂川さんって言ってえ、嘘嘘つってポンって置いて揃いましたって言って、あーボドルシスってなるわけですよ。
あ、でもちょっとわかるかも。僕最近ね、あの実はタク結構ハマってて、
はいはいはい、
あのね、
嬉しい限り、い
や僕は、まあ、でもねやっぱ得意分野ではないんですよ、書くのはあんまなくて、
ずっと言ってます
ね。でもやってることは結構楽しくて、
うんうんうん、
でまあ師匠に稽古をつけてもらうみたいな感じで、で、
はい、
結構ね最近見てたら、
はいはいはい、
まああれですね、こう鮮やかな勝ちみたいなのも、うん、ポポポポーンみたいな、
あるあるある、
あれですね、あのドーン歩きみたいに
そうそうそう、
トントントンで、
そこも好きなんだ、
はいソンみたいな、完成しましたっていう、
はい、
一気にコンボみたいなのがあるんですけど、決められた時に確かにそのボドルシスを感じるっていうのは、
うん、
僕もちょっと最近分かってきたような気はします、
うん、そうそう、だからそれって俺が常日頃気にしてるなんか負けた時のこの嫌な気持ちを消したいっていう僕の中のテーマでよくあるんですけど、
うん、
それの、ね、解決策の一つなんじゃないかなみたいな。
なるほどね、それは面白いですね。
なんかまあ単純にめくりゲーとかも、
はいはい、
パッとめくってわーみたいなのあるじゃないですか。
まあまあ確かに、う
ん、はい、それもあれなんですか、それはボドルシスでいいんですか、それはボドスタシーの方じゃないですか。
まあ細かく言えばいい、うん、ボド、2つまとめてボドスって言います。総称ですね。
ボドスタシー、あ、本当だ、両方入ってる。
そう、
はい、ボドルシースの外、わかりました。じゃあ、まあ、今日はだから総じてこうまとめるとボドスの話
です。うん、まあ、で、まあ、ボドルシスの話もしていいし、うん、ボドスタシーの話ももちろんしていいですよね。
はいはいはい、あ、わかりました。いや、今日ね、だから僕この話聞いて、はい、結構これいいなと思って、
はい、
ちょっと考えたんですけど、はい、あれです、よくあるあの系統別みたいな、
はいはいはい、
ちょっと僕がパパパって言っていくんで、はいはい、引っかかるのがあったら、はい、って感じで言ってもらえれば、
はいはいはい、
いくつか系統があるなと思って、一番最初に考えたというか思いついたのが、
うん、
ギャンブル系ボドルシス。
ああ、はいはいはいはい、
これも分かりやすいですよね、うん、ギャンブルって、うんうん、絶対その一回なんですか、こうリスクを負わないと、
そうね、そうですね、
で、はいはい、リスクを負うっていうのはやっぱ怖いことじゃないですか、う
ん、ドキドキドキドキみたいな、そ
うで、もう結局心臓に悪いんで、うん、ってなるんだけど、
なるなるなる、
そこからのうまくいった時のボドルシスタルヤ、
うん、
っていうのは思いました。わ、
うん、
かりやすいやつで言うとババンクとか、
あ、出た、あ、はい、ババンクはわかりやすいね、
あの、うん、ババンクの、うん、今うちで最高得点誰だったかな、はい、
あれ、モックン超えた人いるの
覚えてませんか、サニバボドゲ王が出した、
え、いや、
あれの後に出ましたっけ、
あれサニバボドゲ王が最高点だったっけ、
あの時砂川さんいなかったのかな、あのね、カールこれだ、
最新じゃん、
これ
やば
やばいっしょ、
俺いるし、
だいたいババンクのうちでですよ、
やってて、あの回か、
平均するとだいたい800点ぐらいで結構いきましたねっていうスコアなんですよね、まあ、割とな、まあ、おしなべるとそれぐらいになると思うんですけど、
はいはいはい、
じゃ あ, 発表しましょう、
はい、
2017年9月22日に、
はい、
サニバ3代目サニバボドゲ王のヒルサガリさんが出しました、
はい、
スコアこちらです、
はい、
2800点、
は
やばいっしょ、
すげえ、あの、ね、ゲームが違うんじゃないの、
この時僕、はい、同卓してて、
はい、
その時の昼下がりさん見てましたけど、ああもう目がいってました、
ね、まあまあ1個だけ言うと6人だから、
うん、
まあ4人とかよりも全体のお金の量は多いけど、
う
ん、
そうですけど
1個だけ言うとね、
ちょっとね、2位の人も1670点、デンデンさん、
デデさん、おお、デデさん、
うん、3位砂川さん870、これでももう普通だったら1位取れちゃう点、
そうです、そうです、
やばいなこれ、2800点ですよ、
すごいな、
僕の好きなキーワードで、
はい、
なんか天下取った時の将軍のような興奮っていう、天下取った瞬間の将軍ってすごそうじゃないですか、
あ、まあまあ、
バーみたいな、
はいはいはい、
わー、生涯にみたいな、多分この時の昼下がりさんブワーなんか見てたけど、そのいろんなことが重なって、
うん、
もうなんか、
いや、これって9月ってことは、
はい、
サニバボドゲを前だから、この時からもうすでに、
まあなんか、あくまで魂打たれた、
だって昼下がりさん、うん、デンデンさんですよ、
あ、
まあ一応、まあ負傷砂川も入ってますけど、
あ、じゃあもう言うなれば、うん、ボドゲ王前哨戦みたいな感じ
ですよね、すで、はい、に負けていたのか、俺
いや、やっぱこれちょっと半端ないですよね、
はい、
まあ、これがギャンブル系、最近やってたので言うと、地獄の釜とかも、
ああ
、あれどうで
したっけ、でもあれはですね、
うん、
つい昨日ね、
そうなんですけど、1位の人が、
はい、
なんです
か、かけ方が、うん、ちょこっ
と、うん、あ、そんなせこいやつがいたんですか、
ちょこっかみたいな感じで、
そんなみっともない勝ち方をしたやつがいると、
50、
そうそうそうそう、
で、なんか2位の人が頑張るんですよね、
そうそうそう、
100なんとかって言って、
そうそうそう、
あ、じゃあもう絶対50で大丈夫じゃんみたいな、そんなせこい人がいたんですよね、
そうなん
です、俺だいや、だって、はいはい、僕正直ギャンブル系苦手なんですよ、ギャンブル系も苦手だし、
うん、
なんか度胸試し系も苦手なんですけど、
おーおーおー、
あの地獄の釜の本当にいいところは、
うん、
ドボン、悪魔を引いてドボンになっても、
うん、
あのお金がもらえるところ低ければ、
うんうんうん、あのなんか不思議ですよね、その、うん、単独ビリになるって本来悪いことなのに、うん、単独ビリになると言ってなんかちょっと嬉しい気分になる
ヤコウさんの息子さん言ってましたね、
めっちゃ取られてました僕、
俺単独ビリイエーイ
そんなゲームありますみたいなこのシステムはだからなんかその負けてる人の救済措置としても面白いアイデアですよね。
ただヤコウさんのかけ方は、はい、まあ、僕が言ってもあれかもしれないですけど、はい、やっぱかっこよかったですね。
あ、ありがとうございます。いや、でもあれしないと。
だって100が2枚落ちてて、もう100作ると絶対大変なはずなのに、ヤコウさん100なんとか、150とか、いや、絶対ドボンするだろうみたいな。
でもあれ惜しかったんですよ。145だったんです
よ。あ、確かそうです、ね。
あと5ですか。
あと5。
いやー。
話が出ました。
話が。
ある意味、そのボドルシス
だった。そうです、ね。そうか、だからさっき言ってたやつですよね。うまくいかなくてもボドルシスって、
そう
ですね、感じれる。なんか、
要はもう、
死んで気持ちいいみたいな。
そうそうそうそう。生きる苦しみから解放されたみたいな。
ギャンブル系はね、これがやっぱすごく強いなと思って。
これ盛り上がりますね。
やっぱボドルシスっていいっすよね。
もう今どんどん出てるような気がする。
どうですかギャンブル系、いいっすか。
いいっすよ。
じゃあ
行きましょう。
次行っていいっすか、
うん、
これはねちょっとあの違う形のもので、
はい、
これも最近感じたやつです、
うん、
計画達成系ボドルシス。
あ、出た。 あるね、
はいはい、
これは、まさに我々の収録当日昨日やりました、はい、テラミスティカで、
はいはいはいはい、
これもだからねもう積み重ねていくんですよ。
はいはいはいはい、
で、まあ、もう本当ねだからゲーム中はすごく地味なんだけど、
はいはいはい、
まあこうじわじわじわじわ積み重ねて、
うんうん、
で結構ねまあやっぱりゲーム中に稼いでいく点数点もでかいんだけど、
はいはいはい、
まあ一つ分かりやすいやつで言うと例えば領地ボーナス、
うん、
はいはい、接続一番つなげてたらドカッと入るよみたいな、
はいはいはい、
でそれと宗教ボーナスみたいなので、
はいはい、
こう大量得点が最後にポンポンポンポンってきますよね。
はいはいはい、
あれでこの自分の点がゲーム中はもうじわじわと2点3点2点みたいな感じで伸びていってたのが、
うん、
ボンって最後40点ぐらい伸びたりした時に、
うんうんうん、
俺のこの1ゲーム耐えたこれが報われたあーみたいな、
うん、あるよね。
なんかそういうこれはだからギャンブル系とは全然違うけど、
うん、はいはい、
だからうおーとは言わないけど、
うん、
静かに脳が喜んでいるみたいな、
うん、ありますあります、 ありましたよ僕も最近。
そう、ああどうどう、
いいですか、
何何何、
あの意外かもしれない全く違う感じのゲームで、あのピュンクとギブフシリーズの
アブストラクト、
そうそうそう、
へえ、
ま、あの六角形になってて、
はいはい、
これもタクみたいに向かい合ってる大辺をつなげてくださいと石で、
あ、
はい、で石の形が全部3マスなんですけど、
うん、
あの三角だったり L 字だったり直線だったりっていうのがあるんですよ。でこれの特徴的に一回置いてこの置いたやつを直線で、直線だったらまっすぐどこにでも移動させられるんですよ。
お、
まあ、飛車角みたいな感じ でだからそれって結構やばいじゃないですか、
うん、
あの相当いろんな方向に注意しないと、
うんうんうんうん、
で相手の上に乗せることもできるんですね。あ、ただし自分の石に乗ってるっていう条件が必要なんですけど、自分の石に乗ってて相手の石に乗せるみたいな。で、まあ最初僕がまっすぐつなごうとして斉藤さんがそれを上に乗っけて消すわけですよ、
うん、
そしたらまっすぐの中で1個だけ消えてるわけじゃないですか、
うん、
で僕がこの上にさらに直線を置けば成功する、ただまたつなぎ直すってことですね。
あ、
ただ普通にやってもつなぎ、まあ、斉藤さんに気づかれるじゃないですか当然、うんうん、阻止されるじゃないですか、
うんうん、
だから僕はもうここを諦めたと思わせておいて別ルートでちょっと隣のところにスッと行くわけですよ。で俺はこの大変狙ってんだぞ、奥の大変を狙ってんだぞと思わせておいて、斉藤さんに別の手を打った時ちょっと緩むわけですね、やっぱり。あ、ここ今手抜いてもいいなって、
うん、
で思わせておいて奥から真ん中の方にスパーンみたいな、
あ
そして繋がったみたいな。しかもこれ、まあ、皆さんあの僕あの二人用ゲーム会でやったんですね、サニバの、
はいはいはい、
企画ナイト二人用ゲーム会、はいはい、これまた話したいですね今度ね。その時にピュンクと斉藤さんが初めて持ってきて、うん、僕初めてやったんですよ、
うん、
はい、初めてやったゲームで斉藤さんに勝ったーっ ってもう店中に響き渡る声でもうみんなに聞こえるような声で俺初めてのゲームでサイドさんに勝ったぞ
みんな振り向いてましたから
ね。そうそうそうそう。
どうしたのかな
聞いたでしょ聞いたでしょいやあの時はやばかったですね。
やばかった
です。ボドルシスト、ボドスタシーが、
そうそう、
駆け巡る脳内物質、
それやっぱあのなんていうの、その抑圧っていうのは、うん、バレちゃいけないバレちゃいけない、この石をこう持ってくるとサイドさんにバレちゃいけないみたいないう抑圧ですよね、はいはい、あそれからの解放、
それはまあ大層なもんだったでしょうね。
あやばかったですよ。そ
うこのタイミングでちょっとあの一つ余計なことを思い出しちゃったんです
けど、いいですか
あの、うん、あの今回だからあのなんすか始める前に、うん、この造語、
はいはい、
ボドゲタス、あのなんですかカタルシスでボドルシス
誰も一回もスッと言えた人がいない
僕もう一個考えてたの今思い出してあのですね、あれです、うわーってなった時に、
はい、
脳内物質が
固める、はい、出ますね。
で、あのエンドルフィンってあるじゃないですか、
はいはい、出
ますね、考えました、ボドゲタスエンドルフィンで、うん、ボドドルフィン、
ボドドルフィン
これでも
嫌いじゃない、
めっちゃボドドドってなんか
確かにボドボド出てる
すんよそうでしょう。多分その時の砂川さんはボドドルフィン
とボドドルフィン、
あー出てましたねそれは、
ボドドルフィンがすごかったんだろうなっていうのを今思って、
確かに確かにボドボド出てたわ
ボドルシスとボドスタシーでボドドルフィンがドボドボ
アホや
でもこういうのがあるから あれですよ、こういうのがあるからやめられないんだな、
う
ん、ボドーみたいな、ね、
じゃあ、ね、そう、うん、俺じゃあボードゲーム界の未来ちょっとだけ語っていいですか。
急にどうしたんですか、
はい、今ボードゲームってちょっと来てるじゃないですか、うん、でこれからどんどん広がっていくの、衰退するのどうなのって逆なんかまあ不安とかも感じてる人いると思うんですけど、はい、ボードゲームで、ファミリーでやってるじゃないですか、うん、で小さいお子さんがいるじゃないですか、うん、その時にボドドルフィン出たら、うん、ボドルチスを感じたら、うん、あの絶対忘れないと思うんですよ。
えそれは自分が子供が、
子供があ 小さい頃の体験でこんなにブワーって、うん、しかもその時って多分大人とかにも勝ってると思うんですよ。
あ
うわ俺大人に勝っちゃったみたいな、うん、
感受性がねやっぱりね、
そう、うん、それってもうなんか脳内麻薬みたいなもんで、
うん、
これを味わったら、うん、絶対その子はもうボドゲやめられないですよ。
あ
でそういう子がまた大人になり、うん、そういう子を生み出し、
ね、
ボドゲ界は繁栄していくわけですよ、うん、
成功体験ってやつがやっぱ大事だねっていうのはここにも出てくる話だと思うんですけど、 それこそ、ね、あのヤコウさんのところのお子さんもそうだし、
うん、
まあでも僕もうめっちゃ負けてますけどね、
うん、もうだから好きになってくれてるこれが変な話、ヤコウさんが鬼のように強くて、
うん、
あの全てピシャンピシャンピシャンって出直してこいみたいな親父だったら、ね、もう多分やってくれてないかもしれない。
それ斎藤さんってこそ
じゃない、
それ
が悪い
俺、まあまあ、本人いないから、まあ、ちょっと今度来た時に話しましょう、
ね、はい、いや多分本人分かってるから。でうちの子も今小1なんですけど、うん、この間そういえばあったなって思い出して、あのね、なんかね、あのあれなんですよ、寿司ゴーパーティー、
はいはい、
めっちゃ好きなんですよ、
はいはいはい、
でなんかえらい好きだなと思って今思い出したんですけど、
うん、
その好きになったきっかけって多分あれだなって、この間ちょっと話したかな、なんか大人3人とその小1の女の子でやって、
うん、
なんか勝っちゃったんですよ、1位になって、
はいはい、
総合1位ですよ。
あのうなぎのやつでしょ
うなぎ
最後にうなぎ持ってない人に回す
悪魔のプレイやって、いや多分ねあれで、
なるほど、
なんか外外見的にはねそこまでうひょーとか言ってなかったけど、
あ
多分内心、
いや絶対そう
ってなったんでしょうね。
なってるなって、
うん、でそれからやっぱうるさいですもんね、2人でもやろうみたいな、そうそう、そのために僕流してます、
ね、うちのいとことかもありますね、
うん、やっぱそういう成功体験したゲームっていうのはもうボドドルフィン、ボドボド
またボドボドしてる
っていうのはあるんじゃないかなと。
あちょっと脱線していいですか。
はいはい、どうぞ。
なんかツイッターでちょろっと見たんですけど、
うん、
ボードゲームの略称がボドゲっていうのが濁音が多すぎるみたいな、
うん、そう言われれば全部点々ついてる
で、はいはい、なんか批判的な意見あったんですけど、なんか僕、うん、いいんじゃないかなって思うんですけど、ね、ボドルドルフィン、 ボトボト出てたらなんか楽しくないですか？
楽しい。いや、そしてなんかその反論してるわけじゃないけど、なんかブトギってなんかいいですよね。
うん、僕は好きですけどね。
なんかそなんですか、こ連邦かジオンかでいうとジオン。
あ、そうそうそうそう。
ブトギ。
逆になんか残るよね。
そうそうそう。我が軍の最新兵器がついにできたぞ。
あ、そっか。だから連邦好きがちょっと言ってる。うん、いや、世の中全員ガンダムオタクじゃないから。
なんか連邦ってあれじゃないですか。ちょっとこうなんかもうちょっといいすっきりした名前が多い。
そうですね。
なんかジオンってやっぱゲルググとか。
そうですね。
まあまあ確かにそうですね。
濁音が多いんですよ。
そうっすね。
僕はそれでいいと思うんですけど。
どんどん使いましょうよ。
ただ、その世の中には男性と女性がいて、
そっか、
男はそれでいいんですよ。
あ、
女性はやっぱりなんか可愛い名前の方がなんかウケるんかなと思うん
です よね。
まあなんて、
イタちゃんとかでいいんじゃないですか。
イタちゃん。
ああ、あのボードがイタ。
そう。
なるほどね。いいっすね。さすがヤコンさん。ボド数思いついただけある。
悲しい。
いやでもなんかいいっすね。
いやまあボドゲでいいと思います。いいと思います。
ボドゲで行きましょう。
ボドゲで行きましょう。はい。
あれいいですか、あれに戻って、
はい、
僕の考えた系統物別ボドルシス、
うん、
ですね、これはねもういくらでも出てくるんじゃないかな、話が。
数だけ聞いていい？全部で何個？
あのちっちゃいのもあるんで。
ああ、は
い、あの、はい、じゃあスッといきますよ、
うん、
続いての、系統別ボドルシスはこちら、
はい、
読み合い駆け引き系ボドルシス。
出た。
やっぱり
好きなやつ、
もういくらでも出てくるでしょ。思い出したらいくらでもあるはず。あの、
はいはい、
読み合い駆け引きってやっぱりもう心にかかる負担はねやっぱでかいんで、
うん、
人狼とかもそうじゃないですか。
まあそうですね、
もうなんかね、はい、うわどうなんだみたいな、
うん、
僕最近ね久しぶりに長期人狼やったんですよ。
お
で、あのなんかねもうすごい久しぶりだったから多分ね気使ってもらった部分もあると思うんですけど、
はい、
結構後半まで生き残って
対面、
はい、対面でサニバで、
はいはいはい、
でその最終日のいわゆる異通役みたいなやつ、
は
い、になりまして、
おお、いいじゃん。
でヤコさんいましたね。
いました
ね。で2回連続でなって、
お
2回とも多分ねうまくいってたんです
よ。おー、いいじゃん、いいじゃん。
それでちょっと今気を良くしてるみたいな。
あ、なるほどね。
あの時やっぱボドルシスはありました。
あ、うん、だってあなたのおかげで勝てたんだからみたいな。
そうそう、おーってもう嫌だ嫌だ選びたくないって言って、うーん、お前っつって処刑したらちゃんと人狼だったみたいな。
わ、はい、ー、すごい。
まあやっぱこれ系はありますよね、
うんうんうん、
どうですか、なんかこう心に残ってる読み合い駆け引き系ボドルシス。
つい最近僕ありましたよ。
お、なんですか。
あのブルーノ・フィデュッティの嘘つきじゃ
ん。あ、なんだったっけ。
ちょうど平さんですよ。
うん、やった、やりましたね。
平さんの後手番が僕で、
うんうん、
で平がカードを出して2枚目重ねて、僕が、あ、 この人はね、あの嘘とか嫌いなんですよ、割と正直なんですよつって、
うんうん、
呪文を取られて、わかんたんかの恵みがあれつってカード開けたら成功なんですよ。
はい、はい、
これ嘘ついてなくて本物を置いてたら成功なんですよ、
はい、
呪文成功、うんうん、それを2回やって、
うん、
2回とも成功させて、
う
ん、で今度平さんが置いた時に2回俺に当てられてるから今度嘘ついてるんですよ、ダウトつって、ダウトなんですよ。
ダウトだったかな。ああ、それがダウトか。
はい、
でなんかね、最後はね、でも見事に読み切られたんですよね、あ、最後も。
あ、だからダウト成功。
あれがダウトでしたっけ。
うん、ダウト。あ、じゃあまあこれは一番最後じゃないですか。いや、あの時は気持ちよかったですね。
やっぱまあなんかあれは、それは分かりやすいゲームですよね、なんか、
うん、で、まあよく言ってることですけど、
うん、
なんかこれはわざとふっかけるんですよ。俺はもうお前の心理見えてるぜっつって、これ当たったらかっこいいし外れても面白いんですよ。
まあまあ、確かに。
あんだけ言ってるのに外してやんのみたいな感じで超美味しいじゃないですか。
まあまあ、
確かに、
はい、
なんかそういうのありますよ。
うん
うんうん、
なんかあります
なんか、あ、さっきのあのいとこが成功、あの、あ、成功体験というのはあのゴキブリポーカーだった。
出た。
おお、
はいはい、それこそね、
まあ、もう簡単じゃないですか。虫の名前言ってあずれか当たりか、
はいはい、
でそれで何 2,3 回ぐらい勝ってるんですね、小学校2年生が。
はあ、はいはいはい、例の
そうです、6人ぐらいでやって、
謎のね、
そう、でそれからもうやろうやろうって言って、まあ、感じてるのかなと思いましたよね。
ゴキブリポーカーに関しては僕ちょっとあの一つ言っておきたいあれがあって、
はい、
あの今ボドルシスとボドスタシーってせっかく話が出てるんですけど、
はい、
僕はあれどっちかというとボドスタシー派じゃないかなと思ってて、
はいはいはい、
なんかなんとなくですよ、そのボドルシスは、うん、なんかそのうわーがボドルシスだと思うんですけど、僕の思うゴキブリポーカーの気持ちいい時って、うん、なんかね無敵感が気持ちいいんですよ。そうなんか背筋がこうスンと伸びてなんだねみたいな来るものなら来たまえって
そうですね、
はいはい、はっはっはっ、だからもう全部跳ね返せるみたいな、はい、その謎の無敵感を感じれる時がありますよね、あのゲーム、
うん、ゾーン入る時あるよね。
そう、う
ん、
あの無敵感の時っていうのはなんかもうボドスタシー、うん、ボドゾーンに入ってる、
うん、
でボドドルフィンがドボドボのなんかそっちに近いんじゃないかなと思って。
確かに確かに、
うん、あれなんかもうあれですよね、その一回うつうつうつとなると、うん、そうもうなんかもう空気が負けちゃうというか。
そうそうそうですね、
あれ気持ちなんですね。
あそこから跳ね返せる人なかなか見たことない。
うん、うん、
まあ、そこから跳ね返せたらそれはもう最高のボドルシスですけどね。
そう
ですね、うん、結構負け役が決まっちゃうじゃないですか、あのゲーム。
はいはいはい、
はい、
うん、僕
いやそういうことじゃなくてそういうことじゃなくて、あのなんかあのこの日の負け、
いやそれがですね、あの、はあ、カファミリーでやると必ず僕が負け役になるんです
へ、分かんないそれなんでだろう。
で大体僕が、あもうちょっとで勝てそう勝てそうってなるけど、向こうがいや俺私より弱いやつはあなたですって言って僕にどんどん来るんですだからもうだんだんだんだん
そう、それもだからふっかけですよね。
そう、
私より弱い人はって別に言わなくてもいいんだ
そうそう
そ
う。
でもそれでヤクオさんがやっぱ、はい、あのやられちゃってるんですよね。ああそうなんだって思っちゃ
う。いやそうなんですよ、ね、
あれはもうすごく単純なね、駆け引きなんだけど、確実にそのボドルシスが感じれるという意味では、ボドルシスもしくはボドスタシーやっぱりあれはいいゲームなんですよね。
そうですね、
いい子ちゃんではないけど、
うん、まだあるんですか。
いいですか、読み合い駆け引き系。
もっと聞きたいです。
あ、読み合い駆け引き系がまだあるってこと。
あ、いやいや、じゃなくてい
いですか、次の系統。はい、まだあります、
はい、
これね、あこれだってちょっと一つ思ったんですけど、
うんうんうん、
こちらです、続いての、系統別ボドルシス、
はい、
ストーリー没入系ボドルシス。
あ、
これはだからまあヤコウさんはもう嫌ってほど感じてる。
そうですね、はい
はい、なんですかね、やっぱそのストーリー没入系っていうのはまああれです、なんだ、ボードゲームで言うと、
うん、
あのタイムストーリーズとか最近で言うとね、ああいうものであったり、
うん、
アンドールの伝説とかもね、
うん、
まあ世界観に入るっていう意味ではそれもあるし、
確かに確かに、
もっと広い意味で言うと、うん、あのボードゲームという世界に没入するっていうのもありますよね。
うん、そう
です
ね、なるほどね、うん、はいはい、
まあ、分かりやすいので、やっぱその TRPG とかで、あのストーリーに没入していってで、やっぱりそれでしか感じれない特別なボドルシス、
うんうん
うん、これはやっぱあるんじゃないかなと思って。
この前やったで、2人用ゲームで、
おうおう、
アーカムホラーザーカードゲーム、
あ
れやっとやれたんですよ。
おうおうおう、
それもある意味こううつうつしたやつでやれたっていう、
あああはいはいはいはい、
剣崩したボドルシス
そうそうそう、それと別に、
はいはい、
テキストを読む系があるじゃないですか。
うん、
あれって、はい、大人数だと結構その読み聞かせが聞こえなかったりなんだり、うん、あんまりこう没入感がないんですけど、
うん、
2人でもそもそとやってると、うん、すごい世界観に2人でガッと入れるんですよ。
そう
っ
すね、
ハル君と2人で入ってました。
そう、あの2人をゲーム会でテーブルの端っこでハル君とヤコウさんだけ、
そう
そう、あそこだけもう本当に空気の色が違うんです
よ、
世界が違うって。
もうあそこでもう、そう、恐怖とその狂気を感じながらやってたんですけど、なんか斉藤さんに勝ったみたいな声が隣から聞こえてきて世界に一瞬にこう
世界観壊れました
一瞬で壊れました。
あ、世界観パリーン、
パリン
弱
ある意味語れちゃうでした。
いやー、うまいな
ー、うまいな
ー。あー、でもそれ面白いですね、その2人プレイでなんかそういうストーリー系って、
はい、
なんか世間的にはちょっとあんまりないんじゃないかみたいな空気って割とあると思うんですよ。
そうですね、
でもその少人数だからこそって、これ実は めっちゃ最近聞いた話で、はい、ボドゲで遊ぶ用の赤瀬さん、
はいはいはい、
赤瀬ヨグさんにすっげえ興味深い話を聞きして、はいはい、ちょっとこの機会にちょっと言っちゃっていいですかね。
もういいですよ。
あのすんげえいいなと思って、
うん、
ボドゲで遊ぶ用の赤瀬さん、
はい、
ご家庭で、うん、自分家でボドゲ結構よくするんだっていう話を、
はい、
最近雑談でしてて、
うん、
あのね、デッド・オブ・ウィンターを、
はいはい、
もうめちゃくちゃやってると、
うんうんうん、
で、どんな風にやってるんですかって言ったら、奥さんと二人でやってる、
うん、
奥さんいるって言っちゃってよかったかなファンの人がショック受けたりとか
しないですかね。一緒に暮らしてる方と、
あ、
そうもっと嫌だよね。いや、奥さんの方がいいよ。
暮らしてる
奥さん
の職場女性とまあ、ずっとデッドオブウィンターやってる2人でですよ。
なかなかないですよね。
そう、なんか僕の中のイメージですけど、やっぱその5人とかでやって、
はいはい、
その裏切り者を入れてやるのが前提のゲームだと思ってたんですよね。でそれ聞いて目から鱗で、え、なんですかそれ、面白いですかって聞いたら、
うん、
あのね、今日の夜行さんの話とすごく近くて、
はいはい、
2人でずっとそのこういうキャラクターが出てくるストーリー感のあるゲームをやってると、
はいはいはい、
なんかその2人の中でなんかキャラが育っていったり世界が育っていくっていうのが、
あ、はいはい、
まあ、それこそヤコウさんとハル君はその日のそのゲームでだった、うんうん、だろうし、はい、それを何回も積み重ねることで、
はいはい、
その世界の密度が上がっていくらしいんですよ。
あ、
これちょっとやばくないですか。
しかもゾンビ系はいいですね。
そう、
はいはいは
い、いやそれ聞いてからちょっと今そのだからデッドオブウィンターをなんかその少人数でやるってすげえいいんじゃないかな。
あ、いいですね。
なんか難易度上げてもう裏切りもなしでっていうのでやるらしいんですけど、ちょっと今ね、すごくやりたいなと。この間でもやれたんですよ。
お
4人プレイで。
あ、はいはい、4人でね、うん。やってましたね。
だからそういうその少人数だからこそ、そのストーリーになんかこう、ギュッと密度が上がるっていうのは面白いですね。
うそうですね、
うん。多分ね、あんまりその世間的には、ちょっとあんまりない、比較的薄い話だと思うんですよ、これ。
うん、
確かにあんま聞いたことない、
う
ん、
ね。
でも赤瀬さん曰くもう2人がベスト
な、最高って言ってました。だからちょっとこれ気になった方は、
はい、
ご自宅のデッドオブウィンター2人で、
はい
はい、
そうですね、
はい、
もうぜひカップルでやっていただきたい。
そうですね、
はいはい、
あ、車の中で、
そうですね、
あれこれみたいな、まあまあ、あれストーリーもいっぱいありますからね。どうしました？
別に。
あれ思い出したって、なんだっけ、ラストナイトオンアースの、カップルって言われちゃうとち
ょっと。
まあ、はい、思い出しました。
これが僕のストーリー没入系。なんか矢子さんあります、その没入系で。
いやー、もういっぱいありますけどね。本当にもう TRPG で口論になったことなんかしょっちゅうあったし、まあ高校生ぐらいの話なんですけど。
ああ、それは何ですか、その。
その、NPC をここで殺すか逃がすかとか。
ああ。
で、そうですね。
ああ。
そんなんで。
でも考えてみたら、
そうそう、
考えてみたらそういうので口論できるってすごいいい話で。
すごいいいことだと思う。
うん、したことあります？誰かを殺すかどうかで口論。
ない。
普通に生きてたら一生のうちに一回もできない。
まあ、ないですね、確かに、う
ん。でも確かによく見ますもん。だからクテルフとかソードワールドとか、この間前話しましたけど、うん、
はいはい、
少なからずそういうシーンに出会いますよね。
そうですね。こいつどうするみたいな。
うん、そうそうそうそう、うん。で、やっぱそれぞれのエゴがぶつかったりして。
うん、そうですね、はいはい。
このストーリー没入系っていうのは、だからもうそれにしかない。なんだろうな、もうだからボドルシスとはちょっと違うかもしれないけど、
うん、
その常に脳内が、
うんうん、
もうそのボドドルフィンがもう静かに満ちているみたいな、
うんうんうん、
そういう状態になるんですよ、
うん、
でそうなった時のやっぱストーリー没入系は強いぞと。
そうですね、多分映画とか漫画とか見てる人は、
うん、
そういうのドラマでもいいですけど、そういうの能力ってあると思うんですよ、
う
ん、
そうですね、
だからぜひシンクロさせて、うん、ボドドルフィンを出して
。え、ドが一回少ないです。
ボドドドル、もうボドドドでいいです。
ボドドドと、
ね。ボドドドでいいと思います。
はい。ということで、ストーリー没入系いいですか、こんなもんで。
はい。
はい。
いける。
ね、まあ、あとはね、軽いやつなんで、ちゃっちゃっちゃっと。
はい。
まあ、あと系統別で言うと、
うん、
まあ、あくまでボドドルフィン出るかなと思ったやつですね。
はいはい。
パズル系ボドドルシス。
うん。
うん、まあありそうじゃないですか。
ああ、綺麗にハマったみたいな。
そうそうそう、ウボンゴ 3D でカチャーンやったーみたいな。これはね、もうある意味普通すぎるんで、
うん、
いいですか、もうスルーして。
はい、
はい、続いて 謎解き系ボドルシス。
ああ、はいはいはいはい。
最近ちょっと流行りですよね。
そうですね、うん。
謎解きゲームもそうだし。はい
はい、まさにね。
あの、ちょっと、あれじゃないですか、あの、ほら、脱出ゲームって今めっちゃ流行ってる。
はいはいはい。
あれって思ったんですけど、今の話の中で。
うん、
ストーリー没入系と、謎解きパズル系の2つのボドルシスボドルタシーがボドドルフィンでボドボドだから
確かに確かに、
だから今こんだけブームになってんじゃないかな。
相乗効果でね。
そう、あれすんごいじゃないですか、その舞台装置の作り込みとか。
そうですね。
そのやっぱなんか非日常感を味わいに行くんだみたいな話もよく聞くし。
なるほどね。
確かにこの話したことでなるほどなっていうのもちょっとありますよね。
うん、確かに。
だってあれ安くないですからね、あの一つボドゲ買えるぐらいの、
ああその体験
値段がね、
値段
が、そうそう、確かに参加料するんだけど、もうハマった人はやめられないみたいな。
そうですね。
これ全然麻薬が出てるわけですよ、
ね、
脳内でね。だからまあボドゲやってない人は多分気づいてないと思うけど、うん、あなたそれボドドルフィンですよみたいな
確かに確かに
これをあの脱出ゲーム の, あの入り口に行ってこうなんか僕ら3人でねニコニコしながら
ボドドル何このさ
何の謎解いて
出てくる人みんなボドドルフィン出てんだなみたいな
怖いなんか
まあこれがあの、謎解き系ってやつですね。
はいはい
はい、はい。で最後にこれもどうでもいいやつです、
うん、
汗かく系ボドドルフィン。
あ、はい、
これはボドルシス、ボ、あ、違う違う、ボドースタシーの方に近いのかな。
あ、そうですね、
もういい汗かいちゃったみたいな、
はいはいはいはい、
ハッピーサーモンとか、
あ、
ピットとか、
はいはいはい、
まあ、分かりやすく脳内麻薬出るじゃないですか。
確かに、
うん、そうですね、
うん、まあまあ、一応僕がざっと考えた系統別ボドルシスボドルたちは大体こんなもんなんですけど、
はいはいはい、
でもなんかまだありそうですよね、いろんな人の意見聞いたら、ね、うん、
言っていいですか、
はいはいはい、
危なかったよ俺最初に大きいのがあるから後で言うって言ったらですか、
何何何、
途中で忘れかけたでもでも取り戻しました
はいはい、はい、
まあでもこんなハードル上げたらつまんないかもしれないですけど、
はいはいはい、
つい最近ヤクオさんと、
はい、
女性のお客様と3人で、
はいはい、
ジェノバの商人やったじゃないですか。
やりましたね、
うん、はい、はい、で、まあ、この女性の方は、まあ、人狼会に最近来られた方、
そうですね、
で、ボードゲームもちょろちょろとはやってるんですね、なんかガイスターとか、
あ、そうそう、なんかね、もともとは少しされてた
と、はいはい、
うん、
はい、で、なんかでも、多分その交渉ゲームというか、
はいはい、
まあ、こういう、まあ、まあ、カタンはやったことあるって言ってましたね、
はいはい、
まあ、でも、ジェノバの商人は初めてで、
そうですね、
で、まあ、3人でやって、
はいはい、
で、
うん、はいはい、
まあだからあれ、まあいろいろありましたけど、
ありました、ありました
、いやだからいろいろスタートから始まって、はいはい、途中も濃かったですよね。
濃かったっ
す、ね、いやだからドラマがあるんですよ全部。
最初はなんか私わからない的な、
そうそうそうそうそう、
とかスタートしました。
はい、言っときながら、ヤクオさんがじゃあこれ10とかとか10はないです。わからないって言ってた人じゃないですか。
どこに行ったの？
で僕が取引した後にこれで2人でウィンウィンですねって言ったら、私ウィンウィンって好きじゃないんですよ。え、ウィンウィン好きじゃない人なんているのって俺思ったんだけど。
それなんかいいっす、名言です、
ね。びっくり、そう、名言すぎて俺ツイートでつぶやいたけど、その方が、はい、まあまあ初めてだから、
うん、
僕まあ大体なんか損させないようなやり方するんですよ。まあ自分、まあこんなこと言ったらカッコつけになるかもしれないですけど、
は
い、まあまあそれだとあなたは損するんで、
はい、
ここは僕が泥をかぶりますよみたいなやり方するんですよ、
うんうん、
はい、でまあまあでももちろん勝負自体は真剣ですよ。
そうですね、
はい、でいろいろまあヘイトコントロールもしました、
はいはい、
今ヤコウさんが1位なんじゃないですか、やばいですよとか、
はいはいはい、
今その女性の方が1位ですよ、ヤコウさんやばいですよとか言って、
はいはいはい、
もうヘイトを散らして3人でね、
そうですね、
自分には絶対来ないようにして、
はい、
で大取り3回やったんですよ。
あ、砂川さんが、
はい、
あ、すごいすごい、はいはい、
で権利書も割一番多く持ってたんですよ僕は。
そうですね、
まあすごいですね、
で心の中では、うん、もう勝ったかなって思ってたんですよ、
はいはい、
ただし、
はい、
最後の最後、
ああ
その女性の方がまあなんか最後駒並べて、あ、手紙達成しましたってやって、
うん、
で最後どうしようかなっつって11交換で、
うん、
資源を何に変えようかなって悩んでて、うん、まあ手紙だったらもしかしたら、まあでも同じルートって絶対ないから、まあないかもしれないけどみたいな、もう本当に最後の手番なんで、賞取り取っても意味ない、 何とってもいいみたいみたいな感じで、
もうラッキーパンチを狙う感じ。
そうそう、でも手紙は達成してるんですよ、ルートで一回、
うんうん、
でもまあワンチャンつって手紙取ったらちょっと一個ずれたところが出てきたんですよ、
はあ、
それで手紙達成、それで30ドカード取りました。
へえ。
で結果蓋開けてみたら、うん、その30ドカードで2位から1位になってるんですよ、それで僕負けたんですよ
すごい。
それはもうボドドルフィン出ましたよ、うわーみたいな、
まあ、その日だからもう神に愛されてたというか、
そうそう、あの手紙でってね、ヤコさんね、
ありましたね。
いわゆるだからあれですよね、あ、これあ上がってるってやつ
そうそうそうそうただしあの、うん、ほらお金隠してるから、うんうんうん、すぐには来ない。
そうですね、そうですね。
ただ手紙来た時は確かにびっくりしたけど、
そうですね。
で蓋開けてみて、お互いのお金確認して、お金の差で、あ、じゃああの30で買ったんじゃんみたいな。
そうですね、
ね、
すごい、
あれはすごかった。
いや、やばかったです。
すごかったですね。
はい、まあ
出ましたね、以上
です。いやでもなんかその根源的な話になるけどやっぱそのボードゲームでそのボドドルフィンが出る理由の一つって、
うん、
なんかそういうその、 あの運でこの日神に愛された、うん、こんな勝ち方あります、マジでみたいな。
確かに確かに、
あるじゃないですか、
ね、
なんか最近も結構あった気がするんだけど、結構往々にしてありますよね、
はいはいはい、
もうそんな奇跡ありますっていうで、それで勝ってる人を見るときってなんか周りも祝福ムードになるというか、
そうですね、
うん、
これってなんかそのそうなんすか、こう囲碁とか将棋で強い人が感じるボドドルフィンとは違うボドドルフィン、
うん
はいはいはい、幸せなボドドルフィンだと思うんですよ。
そうですね、
う
ん、だからその神の領域が結構分厚いっていうのがなんかこのボードゲームの魅力の一つなのかな、
確かに
と思いました。運の要素の強いやつね。
あ、
うん、なんか魔法を見たような気持ちになる。
そうそうそうそう、
あ、ね、うん、確かにすごいな、
それありますよね。
あ、
いやこの話いい話だな、
いい話ですね、うん、やってよかった。
なんか最近ありませんでした、なんかもうここまで思い出してて、なんか砂川さんも一緒にいて
ここまでって今頭刺してます普通の喉のところでここまで口までいかないっていうここまでですよ。い
やここから口に来るんです
何何何、
なんかね、あのこんな勝ち方絶対ありえないみたいな、これとこれしかありえない、ヤコウさんがしたんじゃなかったかな。
あ、ヤコウさんが
違ったかな、なんかなかったですよ最近。
あった気もするんですけど覚えてない、
思い出せない。
二人を、うん、
なんだったかな、パッチワークの話かな、まあまあいっか、まあでも
あ、じゃあまあ思い出した、
ああいうなんかボドドルフィンってあるんだねっていうやつですね、
はいはい、うん、いやいいっすね、
こうやってこう話してる我々も今ボドドルフィンが
そう、もうボドボド出てますね
出ますね、
口から出て、それがこう電波に乗って、
はい、
ボドンパがね
じゃあもういいっすか
そうっすね、
はい、
はい、
まとまってますよね。
そうっすね、
はい、じゃあお知らせ
あ、ポンピンポンパン、
この番組ではお便りを募集しておりますこんな話やめましょうか、このトーン。まあまあ、あの、前回から、
はい、
お便り、前回じゃないか。まあまあ、お便りを募集しておりまして、
はいはい、
で、まあ、サニーバードボードゲームスペースのツイッターアカウント、
はい、サニーバーボードゲーですね。はい、
そうですね、
はい、
あの、DM で送ってくださいと。
はい、
で、あの、この放送の回で読まれた方の中から1名様に、
はい、
あの、ノベルティ色番組特製ステッカー、おしゃさに特製ステッカーを1名様に差し上げます。
はい、
まあまあ、感謝の気持ちですね。
はい、
もういつもありがとうございます。ということで。で、まあ、じゃあ次回までのテーマ、
はい、
募集させていただきたいんですけども、
はい、
これはもう、ボドルシスです。あなたの感じたらボドルシスを、
うんうん、
送ってください。
はいはいはいはい、はい、こんな時に感じたよとか、このゲームで感じたよ。
はい、
あとちょっと聞きたいのが、
はいはい、
あのこのゲームでは感じやすい。
あ、そうですね。
あ、聞きたい。
僕今日話して確信したんですけど、このボドルシスの話はまだまだ広がるぞと。
確かに確かに。
あの、うん、だからまあそのなんですか、ギャンブル系ボドルシスで、
うん、
あのこういうシチュエーションでこのゲームだったらこうボドルシスみたいな。
うんうんうん、
あると思うんですよね、
うん
うん、ちょっとぜひ聞きたい。
わかりました。
うん、
ぜひね、
ボドルシス、ボドドルフィンパ、なんかポイントが高かったとか。
そうですね、
うん、率が高いとか、ね、
はい、うん、500ボドみたいなね、
うん、なんとか数値化できないですかね。
あ、違う、数値化やめようよ。
ボドドドドドドドどの数で、
あー、ハッシュタグでね、
これはボドドドドドドドですねとか、
わかりにくい、
あ、ボドドは、ボドドぐらいは来たぞとか、
そうそうそう、アナログっぽく
て、あー、なるほどね。
じゃあ、
はい、
お知らせは以上です。
はい、
はい、
じゃあ、あのコーナーいきますか。
はい、
行きましょう。
ホットゲーム今ヘッド、締めになるからホットなゲームを紹介するぜ。今日は誰だ。
俺だ
ー。イエーイ。
ボドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドド
ドドド
ドドドドドドドドドドドドド
ド
ドドドドドドドドドドドドドド
ドド
ドド
ド
ドドド
ドドドドド
ドドドドドド
ドドドドド
ドドドド
ドド
ドドド
アズールです。
アズール、
はい、はい、よろしくお願いします。もうね、あれさ、話題作ですね。
そうですね。
もう今更かよと思われるかもしれませんけど。
もう SNS で見ない日はない
し。すごい。ただ、もうだから2017年に、ものすごい流行って、
はい、
ただね、一部の方がだったんですよ、ね。
そうですね、やっぱね。
海外だけでこう、やっぱ発売されてて、
う
ん、まあ日本版はまだ出てなかったんで、
そうそう、
結構その、なんすかね、もう弾数が少なくて手に入れるのも大変だったんですよ、国内では。ということで、つい先日ですね、日本版が発売されまして、
そうですね、
はい、で僕も楽しみにしてたんですよ、
うん、
で届きました、やりました、
うん、
まあ面白い、あ、やっぱそうですかってことでご紹介させていただきます。アズール、じゃあまず基本情報からですね、
うん、
アズール、2人から4人用で、
はい、
8歳以上、交渉時間が、うん、30分から45分となっております。
うん、ちょうどいいですね。
これね、結構、この、時間って結構嘘つくじゃないですか。僕最近すごかったのが、ダークソウルボードゲームってやつ、これ余談ですけど、
はい、
90分って書いてるんですけど、うん、6時間かかりました。
かかりすぎ。
まあまあまあ、そういう嘘つくけど、このゲームのいいところね、割と、ちょっと悩んでも、
うん、
ちゃんと交渉時間の30分ちょいで、ちゃんと終わる。
まあまあ、そうですね。
非常にいいゲームです。
うん、
はい。これ、あえて言ってきましょう。デザイナー。
はい、
ミハエル・キースリング。
おお、
これ、去年ぐらい、2017年ぐらいから、
はい、
ちょっと、キースリングどうしたみたいになってて、
うん、
名作しか作らないみたいな状態に今なってるらしいんですよ。今キースリングが熱い、キースリングの脳内がもうすごいらしいです。
お一人で？
お一人なんです。なんか昔のイメージで言うと、だからクラマー&キースリングの、
そうそうそうそう、
アンドの後ろの方、
そう、
クラマーじゃない方
みたいな、そうそうそうそう、
かわいそうだけど、
でも、
う
ん、
言われてたキースリングが、
はいはい、
ついに花開いた。
やべえ。
そう、ちょっとそういうのもあって熱いなと。
なるほど。
はい、じゃあやっとゲームの内容に入ります。
はい、
ですね、まあ、まず見た目が美しいということでよく語られるゲームなんですけど、
そうですね、
まあ、あえて今日はシステムの方の話を。
なるほど。
ね、まあ、タイルを壁に埋め込んでいきなさいというゲームなんですけど、うん、
はいはいはい、
なんでしょうね、まあ、ジレンマが非常にあるゲームで、
そうですね、
タイルの色が5種類あるんですよ、
うん、
でこの5種類のタイルを、
うん、
ある方法で、うん、このテーブル中央に並べられた、
うん、
タイル売り場、
うん、
市場みたいなのがあるんですよね、
はいはいはい、
でここから取っていくんですけど、
うんうん、
でそれを取ったものが、一定数その自分のなんすかこう個人ボードがあるんですよね、
うん、
個人ボードの、列、うん、この列もいくつかあります、まあ、その取った色を、まあ、基本的にだから同じ色を一列にこう並べていくわけですけど、
そう
です
ね、
だから左側がなんかその準備タイル置き場。
そうそうそう。
で、右側が、完成壁みたいなのがあるんですよ。
そう
ですね、完成タイル置き場、
うん。
で、この左側の予備のところに、
うん、
その集めてた色が、まあ、コンプリート。
うんうん、
揃うと、
うん、
この揃ったやつの中の1枚、まあ、揃った状態だから当然その、例えば赤赤赤みたいに揃ってるわけですよね。
そうですね。
はいはい、
で、その揃った状態で、この赤を、
うん、
右側の完成置き場にズドーンとスライドして入れる。
そうですね。
で、入れると得点が発生するっていうゲームですね。
そうですね。
まあだから基本的にその、同じ色を、その、なんていうか、取っていくのが大事。
うんうん、
で、列を揃えると右に入っていく。
うんうん、
で、この得点システムっていうのが、そのなんか、つなげると点が高くなっていくんですよね。
そうですね。
まあだからまあ、完成品というか、まあ写真とかで見ればわかるんですけど、
うん、
その完成、 タイル置き場はあらかじめその色が決められてて、
うんうんうん、
ここにはこれが入るよみたいな、
うん、
だからもう完成したやつが行く場所はもう予定されてるんですよね。
そうですね。
で、まあ、例えばこの上から3段目の一番右端に赤があるんで、まあ、ここにこうじゃあドンって入るんですけど、
うん、
じゃあ次その上から2段目で黒の列を完成させると、
うん、
これがヒュンと右に入って、うん、これがねちょうど先ほど完成した赤のやつの上に来るんですけど、
うんうんうん、
こうやってうまく接続するように作ると、
うん、
1点じゃなくて2点になると。
そうです、うんうんうん、
でこれがもし3個目つながるようにすると3点まとめて入る。
そうですね。
だからこの辺のパズル感ね、
うんうん、
うまくつなげると点がドカッと入るよ、
はい、
でしかもこれ横につながった時にも点がドカッと入るんですよ。
そうです、ね、
だからもう例えばこの横も縦もこう複数のつながりができる列を作ると、
うん、
横2点縦2点合わせて4点どうだ、そうですね、みたいな、
うん、
まあ、このあたりのパズル感がまず楽しい、
うんうん
うん、でなんかあのコンプリートしてると最後にボーナス点が入ってたりとかね、
うんうんうん、
まあまあこの辺は楽しいじゃないですか、
うん、
ただねここで僕このアズールの魅力として強く言っておきたいのが、
はい、
あの綺麗でパズル感で、
うん、
は楽しい、これなんか、うん、女の子が好きそうなみたいな、
うんうんうん、
あるじゃないですか、
はいはい、
ところがどっこい、
ところがどっこい、
これ超ゲーマー向けですいやもちろんあのライトに楽しむこともできるけどあのね、じゃあここからいやらしい話をします。
そうですね、はい、これいやらしい話です。
あのねまずあの取り方に制限がございまして、
うん、
なんかこの並んでるそのタイル売り場、
うん、
こう並んどるんですけど、
うん、
基本なんか一つの売り場に4個あるんですよね、
はいはい、
タイルが、うん、まあ、これランダムで並べられるんでいろんな色があると、
うん、
で、例えばじゃあ赤を取るよって言ったらどれか一色選ぶんですよ。で赤取りますっつったら、
はいはい、
ここからがこのゲームの独特のところなんですけど、あのね余ったやつが、
うん、
まあ、例えば今回でいうと黒と青が余ってる、
はいはい、
でこの余ったやつがゲームテーブル中央に行くんですよ。
そうですね、
はい、余りました中央に行きます、
うん、
だからもう取ったとこは空になります、
うんうん、
まあ、それでゲームが進んでいくんですけど、
うんうん、
進めば進むほどその余ったやつらが中央に来ますよね。
どんどん集まるんです
ね。でねこの中央が一個の場とみなされるんですよ、
う
ん、
ほうほうほう。
ということはこのなんかあのミソッカスみたいなあの余ったやつらの寄せ集めであったこの真ん中の場がどんどん大きくなってくるんですよ、
はいはいはい、
でここから取ることもできるよと。
お、
はい、まあ、とりあえずこれがまずジレンマですね。で、
うん、
でまあ、すごい悩んで取るじゃないですか。人に取られたらどうしようとか、
はいはいはい、
でこの先に辛さが待ってるんですけどあの、ね、この準備タイル置き場っていうのが、
うん、
あの数がね上限があるんですよ、
はいはいはいはい、
1で終わる列、2で終わる列、3で終わる列みたいなのがあって、うん、じゃあ例えばもうその赤が、3個で満タンのところ、
うんうん、
でここにあの1個でいいんですよ。だからあの今2個置いてたら、
はいはい、
あと1個でもう完成だよっていう時に、ところが赤が4のやつしかない、
はいはいはい、
あでも欲しいんだよな、これ取ると完成するからなって取るじゃないですか、
はいはい、
で1個はその例のだから空いてるところにストンとはまります、
うんうん、
じゃあこの余った3個どうなるんだ、
はい、
当てはまらないものは全部マイナス点のところに行っちゃうんですよ。
はー、
表現としてはあのタイルあの準備して買ってきたけどあの余っちゃって床に落としたって書いてました。
あ、なるほど。
パリンみたいな。
あ、だからここ床なんだ。
そうそう、床タイルっていう。
あ、
でもうあのだから行儀悪いことしたあなたはお仕置きですみたいな感じで最後にマイナス点が入ってくるんですよ。
へ、
これがあのねもうゲームが進めば進むほどいやらしくなってきてあのどんどんきつくなるんですよ、
うんうんうん、
でさっき言ってたその完成したやつ右の完成置き場に行くって言ったじゃないですか、
はいはい、
この赤が完成した段のやつ、
はい、
もうここ赤入れちゃダメなんですよ。
あ、
もう一回完成してももう行き先がないですよね。
そうですね、はい、
ってことはもうこの上から3段目で赤はもう入れれなくなる。はい、でもう、ああ、上から4段目ももう赤完成しちゃった、もうじゃあ4段目も赤置けなくなる、
はいはい、きつくなってくる、
ね、ゲーム後半に行けば行くほどこの縛りがどんどんきつくなって、最初はニコニコしながら列作ってた人たちも、
そうなんですよ、
ね、ああ入らないああみたいな感じで、
ああ本当
でもやむを得ずこのなんかマイナス点を食らうみたいな、
あ、
もしくは 人に食らわせる。
そう、それができるんですよこのゲーム。
最後しょうがなく受け取る時っていうのがあって、
はいはいはい、
うおーこれ全部入らないみたいな、
あ
なんでそんな意地悪なことできるの、どうしてどうしてみたいな、それ言いたくなるゲーム。
なるほどなるほど。
だからこれあのゲーム的にはパズルとかこの鮮やかなタイルとかで、うん、すげえポップな匂いしてますけど、
はいはいはい、
あのどっかの方もねツイートで言ってましたけど、あの意外と人選ぶよと。
あなるほ ど, なるほど、
はい、あのただこのジレンマ感とかこのゲームのデザインっていうのはもう本当に見事で、
うんうんうん、
あの ものすごく美しく昇華されてます、
うんうん、
はい、なので、僕このゲームむしろそのゲーマーにこそ進めたい、
うんうん、
このなんか透かした見た目に騙されずにやってみなさいよと、うん、あの割とシンプルに骨太な駆け引きが楽しめる、
うん、
これはいいゲームだと思います、
うん、いやだから両方捉えようとしてるんですよ、
う
ん、
そうですね、
見た目も好きなお客様 も,、
うんうんうん、
もうルーでガチガチのゲーマーも両方取り込もうとしてるんですよ。いいゲームですよ。
ある意味今の話聞いて思いましたけど、うん、その見た目で素敵だなと思うことで、
うん、
そのこれゲームこのゲームやるじゃないですか、
うん、
でやったことで、
うん、
その自分の中のこのマゾゲーマー領域っていうのが開発される可能性もありますよね。
なるほどなるほど。で、
まあ、もし買ったとしたらまたボードトロフィーに出て、
そうそうそう
でハマっていくわけですね。
そうですね、
いいじゃないですか。
で、まあ、ルールも本当簡単だし、これはなんかあのあれですね、あのドイツゲーム大賞のなんか候補、最有力候補って今言われてるらしいですけど、
まずフランス年間ゲーム大賞大賞取
ってましたね。いやこれ確かにあるぞと思いました、うんうん、ゲームとしての完成度、分かりやすさ、そしてこのジレンマ感、
うんうんうんうん、
いやまあさすがに話題になるだけあるなと。
そうですね、う
ん、これつい最近あの春くんと若さんと僕と3人でやったんですけど、
う
ん、
はいはいはい、
若さやっぱやばいっすね。
おお、何が？
ここ得点ボード100まで書いてるじゃないですか、
うん、はいはい、
若さ100超えました。
嘘、マジで？
マジで。
いやこれ見てて思ったんですよ、あの100超える人なんかいんのかなって、この間そういう話になってた。
超えた
マジっすか。
並べ方がもうだから最初からたくさん点が入るような並べ方するんですよ。
おほー、マジで。
途中で気づいたんですけど僕、うん、あれ若さん なんだこの点数異常だぞって思って。
すごい
天才的なんですよ並べ方が。
割となんかゲーム終盤来てもなんかそのいわゆる得点ボードの上半分、20点とか30点とか、うん、っていう人が多かったですよこの間見てたら。
しかも初めてでですよ。
すげー。
はあ、
一応僕2回目だったんですけど、
ね、
一応まあでも僕的には90何本いったんで、
うんうんうん、
僕にしては良かったと思ったんですけど、いや若さやばかった。
いやそれすごいっすね。
まあ普通の人はこの左の準備タイルでマイナスを出さないぐらいでいっぱいいっぱいなんですよ。
うんうんうん、
右をどう入れるかなんてそこまでいかないんですよ。
うん、うん、いや行ったとしてもでも100点いくってすげえな。これ平均点どんぐらいなんだろう。ちょっとこれもっともっとね今からガンガン回して、ね、
確かに。夜行さんは
やどうないですか。
ですよね。
これね、やってみてください。やばいっすよ。
やってくださいぜひ。
うん、まあだからあの本当定番になりうるゲームで、
うんうん、
あの今後10年20年遊ばれるゲームだと思います。これは
このなんかタイルの取り方の説明まだあんま詳しくやってないですけど、取り方の説明っていうか実際タイルを置いてこれ取ったらこうなる、これ取ったらこうなるっていうのを、うん、
ね、あれね、やってみると分かるんですよね。
うん、
こんなやらしいことになるのみたいな。
そうそうそう、3人ぐらいだともう分かるんですよ。ここに4種類溜まって次の人ってなったら次の人は2回取らないといけないんで、
あ、なるほど、
最後絶対手番計算をしますね。
そうそうそうそう。
なるほどね。
これやばいっすよね。
まず僕が最初にやったことは、一番多いタイルの種類を見極めること。黄色が6個あって、黒が7個もあるんだ、みたいな。
うんうんうん、
だって、もし誰も取らなかったら、下手したらここに7個集まる可能性があるんですよ、真ん中に。
うんうん、
そうなったら、もしそれを7個って絶対マイナスになるから、
うんうん、
それは避けたい、みたいな。
いや、これはいいっすよね。
いいゲームです。
そしてやっぱなんだかんだでね、やっぱこの物感がいい。
ね、
このタイルの、つるり、なんか、ぽよんとはしないけど、なんか、コロンみたいな。このものがすごくいいんすよね。
うん、
だからまあそういう意味での満足感もあるし、
うん、
まあエナちゃんのカードが全くないんで、
そうですね。
なんかそこでの、なんか入りやすさもあると思うんですよ。
確かに言語依存もしないし、
ね。うん、そうそうそう。 ということで、これやっぱ話題になってるだけあるというか、僕の所感ですけど、うん、話題になってる以上のものだったなっていう、
確かに。
ふうに今思っております。
うん、
はい。まあ、以上、アズールでございました。
はい。
ありがとうございます。
じゃあ、
やばいっすね。
やばいっすね。
うん。
じゃあ、終わっていきますか。
はい。
はい。
はい、じゃあ、聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございます。
またお会いいたしましょう。
はい。
お届けしたのは、砂川と、
ヤコウと、ホリマッタイラでーす。
ありがとうございました。
ありがとうございました。